こんにちは、野口よしのりです。今日からお届けしますこのポッドキャスト番組なんですけども、タイトルは野口よしのりの幸せ成功法則と、まあこんなタイトルでお届けしたいと思います。そして今日はその第1回目になりますので、自己紹介から始めてみたいと思います。私はコーチングのプロとしてですね、プロのコーチとしてたくさんの方の夢の実現とか目標の達成をサポートしています。で、そのベースにしてますのが心理学と成功法則なんですね。遡りますと今からもう二十数年前ですね、私が大学生の頃にこの心理学と成功法則に出会いました。で、その後学び続けましてですね、で、私なりに実践し活用してきたわけなんですけれども、今はそれ自体を仕事にしていると。つまり今は心理学や成功法則の専門家として仕事をしたり本を書いたりしているというわけです。で、この番組でもですね、心理学や成功法則のエッセンスだとか、あるいは面白いお話だとかですね、お役に立ちそうなエピソードだとかをいろいろ紹介していきたいなと思っています。さて、この番組のタイトルに幸せ成功法則という言葉を使っていますけれども、幸せと成功を共に実現するためにはいくつか大切な法則があって、それをいろいろご紹介していこうと思っているわけです。で、ここで言う成功というのはですね、夢に描いていたことを実現したり、あるいは大きな目標ですね、それを達成したりするっていうことをシンプルに成功って呼ぼうと思います。ですから、あなたにとっての夢、あなたにとっての大きな目標、それを達成すること、実現することがこの番組で言う成功だと思ってください。中には成功っていうとですね、何か大金持ちになったりとか、豪邸に住んだりとかね、そういうのだけを成功って呼ぶんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、もちろんそれを望む方がいらっしゃったらそれも成功の一つだとは思いますが、まあ、成功にもいろんな成功があるってことですね。あなたにとってどうしても実現したい目標、夢、それを叶えることがこの番組でいう成功だと思ってください。そしてそれを実現するためのお役に立てばと思っています。それで、幸せに成功するためにはいくつか大切な法則があるって言いましたけれども、それらの法則の中の一つに鏡の法則というのがありまして、昨年これを本にして出版したんですね。そしたら私もびっくり、出版社さんもびっくりなんですけれども、この鏡の法則がですね、100万部を超えるミリオンセラーになってしまったんです。で、こういった情報、こういった法則のお話をですね、たくさんの人が求めておられるんだなということを実感しました。そんなこともあってですね、私自身ブログも書いたりしてるんですけれども、それに加えて今回自分の声でですね、まさに肉声でメッセージもお伝えしたいと思い立ちまして、この番組を始めた次第です。ということで、番組紹介イントロダクションの部分でかなり時間を使いましたけれども、今日の話に入っていきたいと思います。毎回この番組では一つのお話を紹介して、そして最後に私からの質問を一つ差し上げたいと思います。その質問の答えをじっくり考えていただくことによって、気づきが起きたりですね、あるいはあなたの中にある幸せ成功力が磨かれていくようになっております。ではまず今日のお話をしてみたいと思います。今日のお話はですね、中国の寓話なんですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。中国にですね、少し年の離れた兄弟がいてですね、で、二人で一頭のロバを引いて歩いていたんです。すると通りがかりの人からこんな風に言われたんですね。君たち、せっかくロバの背中が空いているのにどっちも乗らないのかね、もったいないね。そこで慌てて兄の方がロバに乗りまして、で、弟がロバを引きながら歩いていったんです。で、しばらくすると通りがかりの人がロバに乗っている兄の方にこう言ったんですね。君は年下の者に対する思いやりがないのか、年長者として恥ずかしくはないのかね。 兄は慌ててロバから降りてですね、弟の方をロバに乗せて、今度は兄がロバを引いていくことにしたんですね。で、またしばらく行きますと、通りがかりの人が、今度は弟の方に、ロバに乗っかっている弟の方にこう言いました。君はなんていう礼儀知らずだ。年上の者にロバを引かせて自分がロバに乗るなんて、礼儀を知りなさい。そこで兄弟はですね、二人してロバに乗ることにしたんです。兄弟共にロバに乗って進んでいきました。しばらく行くとですね、通行人たちがひそひそ話してるんですね。あれではロバがかわいそうだ。こんなことを、兄弟を見た通行人たちが言っているわけです。それで慌てて兄弟はロバから降りてですね、今度は二人してロバを担いで歩いていった。とまあこんなお話なんですね。この兄弟にはですね、自分たちはどうしたいのかという軸がなかったんですね。よく言われる自分軸っていうやつですね。この自分軸がなかったために、周りの人の意見に振り回されたということです。で、自分たちの軸、自分たちはどうしたいのか、そういう方針だとか、自分たちなりの目的がはっきりしていればですね、周りの人のいろんな、まあ、批判だとか意見に振り回されなかったはずなんですね。で、こういったその自分軸を持ってない人っていうのは、周りの人の意見に振り回されるだけじゃなくてですね、こんな行動をしたら周りの人はどう思うだろうかっていうことが気になって、行動自体を起こせなかったり、第一歩自体を踏み出せなかったりすることも多いんですね。そこで、自分の軸をしっかりと持つっていうことをですね、意識していただきたいと思うんですね。で、またこの軸にも、その太さ、強さというのがあってですね、まあ、一応自分なりの軸は持ってるんだけれども、しょっちゅうブレてますっていう人もいればですね、本当に軸のブレない、安定感のある生き方をしている人もいるわけですね。ですからまずは自分なりの軸を明確にしていって、で、それが明確になってきたら今度はその軸を強くしていく、太くしていくっていうふうにしていただくといいのではないかと思います。はい。では今日の最後の質問を差し上げたいと思います。まず想像していただきたいんですが、あなたが人生を終える瞬間にタイムスリップしていただきたいと思うんですね。あなたが今回の人生を生きて、そしてそれをいよいよ終える直前ですね。まさに五輪中直前のご自分にタイムスリップしてください。あなたを見取ろうと、何人もの人があなたの周りを囲んでいるんですね。そこであなたは非常に満足そうな顔をして、こんなことを言うんですね。私は自分の人生に、そして自分の生き方に心から満足しています。なぜなら私は、を貫くことができたから。すると周りにいた人の一人が言うんですね。すいません、今肝心のところが聞き取れませんでした。なんかふにゃふにゃふにゃって聞こえたんですが、あなたは何を貫いたから、ご自分の人生、ご自分の生き方に満足されてるんですか？こう聞かれたあなたは、声を振り絞ってもう一度答えます。さて、ここであなたはどう答えると思いますか？私は何々を貫いたから、人生を通じて何々だけは大切にできたから、だから自分の生き方に満足している。っていうふうにあなたが答えるとしたら、あなたはどんな風に答えるでしょうか。ぜひそれを考えてみてください。今日一日、あるいはこの 2,3 日でも構いません。もしかしたら答えを見つけるのに1ヶ月も何ヶ月も、あるいは2年3年かかるかもしれませんが、この答えを探していくこと自体に意義があるのではないかと思います。それではまた次回お耳にかかれることを楽しみにしております。